今朝は、先ほど小根ちゃんにも読んでもらいましたけれども、第一ヨハネの一章一節から四節が基本となる、聖書の箇所になります。私は割と中古品っていうんでしょうか、そういうものを買うことが多いんですけれども、ほとんど新品は買わないといった方が早いかもしれないですけど、それで、インターネットをネットを使って買ったりしますから、そうするとリスクがあります。この品物は、写真では綺麗に見えるけども大丈夫なのかな。で、あるいはリサイクルショップに行きますと、こう品物に関して何々確認済みっていうふうに書いてあるんですね。で、ネットでもこれとこれとこれに関しては確認済みです。ものによっては確認未確認ということで現状品ですという保証なし、あるいはジャンク品ですっていうジャンク品として買ってくださいっていう、そういうふうにも断り書きがあったりしますけれども、ですけれども、これとこれとこれはこういう面では確認済みですというと、あ、じゃあこのパソコンは動くようだし使えるようだから、あ、これで十分だということで買ったりするわけですけれども、ヨハネのこの手紙の中で一番最初の部分で、ヨハネが言うことは、自分が、教えていること、伝えていることは確認済みのことです。確かなものです。保証できます。そういう言葉で始まっています。ではそこのところを、読んでいきたいと思いますが、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。そのようにしてこの手紙は始まります。今日のところはその序文というか最初の部分になりますね。それで、これは比較的前回のヘブル人への手紙と比べると短い手紙です。声を出して読んでも15分16分、それぐらいで全部読める手紙ですね。ヨハネの福音書にもヨハネが目撃者であるんだ、そしてそれを証言してるんですということが繰り返し出ています。イエス様のこと、イエス様と3年間生活を共にして、そしてイエス様のことをよく知ってます、見ました、触りました、そして聞きました、じっと見ました。イエス様が十字架に貼り付けになった時に弟子たちの中でその場面にいたのはヨハネだけですね。そしてその時でしたね、イエス様はもうすでに十字架に貼り付けになっている時に、そこからイエス様が下を見て そしてヨハネを見て、そしてお母さんのマリアを見て、ヨハネにお母さんのことよろしくということで頼んだのはその場面でした。ですからヨハネはイエス様の十字架貼り付けになったその時もそこにいました。そして、他に二人の人が囚人が処刑されましたけれども、安息日だったということで、次の日が安息日であるということで、もう早くこの処刑は終わらせなくてはいけないということで足の骨を折ろうとしたんですね。二人の囚人はまだ生きてましたから、足の骨を折ることによってその死亡を早めることができる、要するに体を持ち上げて呼吸をすることができなくなってしまいますから、ダラーンというふうになってですね、ですから結局こう十字架でそのような場合死ぬ場合には溺れて死ぬような感じだそうです。呼吸ができなくなって、で兵隊はイエス様も同じようにイエス様の足を折ろうとしたわけですね。ですけれどもイエス様はすでに死んでたっていう、あ、もう死んでるっていうふうに兵士は見とって、それでですから折る必要はない。ただ兵士の責任というのは、絶対に死んでなくてはいけないですから、彼が何をしたかというと、足を折る代わりに槍をイエス様の心臓に刺したんだと思います。脇から槍を入れたということですから、それで、ヨハネの福音書にはこの兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した、すると血と水が出てきた、これを目撃した者が証ししている、それはあなた方も信じるようになるためである、その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っています。ですからヨハネは、私はそこにいました、イエス様の脇腹を、兵士が大きな槍で突き刺しました、突き刺した時にそこから水と血のようなものが出てきました、それを目撃しました。ですからイエス様は間違いなくそこで、死んでいたということは間違いないというその証言ですね。ですから聖書の言葉というのは確かなものであるということをヨハネは繰り返しヨハネの福音書で言っています。そしてペテロも同じように自分の言っていることは本当なんだよということを言うわけですが、私たちは神話というのは知ってます。神話というのはおそらく実際の話じゃないだろう。で、聖書というのは例えば日本の神話よりも古事記や日本書紀よりもはるかに古いものなんですね。日本の古事記や、日本書紀が書かれたのは700年あたりなんです。紀元700年ですね。新約聖書の一番、聖書の中で一番新しい部分が書かれたのはだいたい紀元100年には全てが書かれていたはずなんです。ですから、大雑把に言って2000年ぐらい前に書かれたものがそういうものだから神話みたいなもんだろうっていうふうに言う人が多くいるんですけれども、そういう人たちは聖書をおそらく読んでいない人たちだと思います。聖書をしっかり読んだ人たちはそういう結論には至らないと思うんですね。例えばペテロはこういうふうに言います。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、イエス様が来られたこと、人となって来られたということを伝えたけれども、それは巧みな作り話によったのではありません。私は作り話と本当の話の違いは分かりますよ。2000年前の人間だけれどもということをペテロは私たちに訴えているわけですね。そして、その当時の人たちもそれぐらいは分かるよということです。そして私たちは キリストの意向の目撃者として伝えたのです。ですから私たちは実際に見たことを伝えてます。こうあったらいいな、イエス様死んでしまったけども復活してくれたらいいな、復活したことにしときましょうという内容ではないんですね。誰もが復活は信じてなかったんですけど、それでも復活が起きたのでそのことを伝えていますということです。そしてこの第二ペテロの一章のところですけれども、そこを読んでいくと、ですから目撃者の証言であるからそれは間違いない、だけどもペテロは面白い表現を使うんですけれども、それよりもさらに確かなものを知ってます、それは予言の言葉ですということは聖書の言葉です。予言っていうそのよっていう言葉に注目をしたいんですけれども、預かるという言葉ですね。これは神様から預かった言葉ということです。ですから神様の言葉である、それは人の目撃の内容よりもさらに確かなものですよ。でどうしてかというと、ペテロはこの1章の20節21節で聖書はどういう内容であるのか、聖書は人間が勝手に思いついたことを書いたんではない、聖霊によって導かれた人が神からの言葉を受けた言葉を書いたんです、ですから確かなものですというふうにペテロも言っています。で私たちが考えるのは、ペテロもヨハネも目撃者だったのか、いいな、でも私たちの場合はもう2000年も経ってるし目撃者にはなれないし、イエス様のことを見ることもできない、触ることもできない、聞くこともできない、哀れな私たちっていうふうに考えるかもしれないですけれども、イエス様はこう言われたんです。これはイエス様がトマスに現れた時ですね。復活の後です。トマスは復活を信じてなかった。イエス様をが十字架に貼り付けになって死んだということは知ってますから、3日後にイエス様が復活したってみんなが言っても信じなかったんです。そして弟子たちがいたところに集まった時にイエス様が現れた時に、たまたまトマスはそこにいなかったんですよ。ですから、ユダがいなくなって12人が11人になってましたけれども、残りの10人はトマス以外の10人はイエス様を見たって、イエス様復活されたんだってトマスに言ったわけです。でもトマスはそんなことありえるわけはないだろう、イエス様は十字架につけられただけじゃないよ、槍で脇腹を刺されたんだよ、心臓まで突き抜けるような形で兵士がイエス様の死んだということを確認したんだよ、蘇るわけないだろう。でトマスが言ったのは、私はイエス様のその復活したというイエス様、多分見間違えたんじゃないか、そっくりさんかなんかそう似てる人だったんじゃないか。ですからイエス様のその手に打ち付けられた釘の跡、穴ですね、それを確認しない、そこに指を入れて見ないと、そして槍が突き通った突き刺された槍の跡、その穴に手を入れてみないと。ですから大きかったんだと思いますよ。ここは指でも確認できるけども、その穴に脇の穴に関しては手を入れてみたいって言ってましたから、それで、イエス様はそう言っていたトマスにも現れるんですね。そしてイエス様がトマスに言われたのは、さあ私の手に指を入れてごらんなさい、私の脇腹にあなたの手を入れてごらんなさい。それでトマスが信じたわけですね。そして私の神、私の主という有名な言葉がありますけれども、そしてそのトマス、イエス様がトマスに言われた言葉は、お前は私の体に触れて脇腹に手を入れることができて確認できてよかったね、幸いだねって言わなかったです。これがイエス様がトマスに言った言葉です。イエスは彼トマスに言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです。 これ逆だったら私たち幸いじゃないということですけれども、ということは私たちはイエス様を見ないで信じるもののものですから、私たちの方が幸いですってイエス様は言われてるんですよ。でも私たちは見ることができない。じゃあどうやってイエス様を信じることができるのかということも、イエス様はこのヨハネの福音書では言ってくださってるんですね。ヨハネの17章というのはイエス様の祈りです。全部が祈りです。一番長い祈りですね、おそらくイエス様の祈りの中で。そして、まあ、それこそ死の祈りなんですけども、イエス様ご自分で祈ってますから、その中でイエス様が父に祈っていた言葉が、こういう言葉があります。私はただこの人々のためだけではなく、弟子たちですね、そのイエス様の周りにいた弟子たちのためだけではなく、あるいは人たちというふうに言ってもいいかもしれないですけれども、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしたいんですって。ですからイエス様の頭の中にはもうそういう計画があった。私は弟子たちと一緒に3年間過ごして、そして伝えるべきことを教えた。そして今度はその人たちが世界に出て行って私のことを伝える。そしてそれによって、その言葉によって、その言葉というのがこういう形で残ってますけれども、聖書ですけれども、それを通して信じる人たちが幸いなんだということです。そしてヨハネの福音書は20節、20章はにはこういう言葉もあります。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、この福音書に書いてない印もたくさん行われたというんです。これらのことが書かれたのは、でそれはこの書にはもう省かれてるよ。でヨハネの一番最後の一節を後で読んでみていただきたいんですけれども、書いたとしたら世界もその書物を得られないよって、世界にもその入らないよ、収められないよっていう、それだけ多くのことをイエス様はなさったよっていうふうに書いてあります。そしてイエス様が言われたのは、これらのこと、そしてヨハネが言っているのは、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることを、イエス様は本当に神だったんだ、その方が人となって来てくださったんだ、そのことをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。イエス様によって命を得るためですっていう。ですから、ヨハネの手紙の中で私たちは見たことを証言していますということですね。英語ではその証言という言葉から殉教という言葉ができるんですね、そして殉教者という言葉、証言者ということなんですけれども、有名な歴史家が言った言葉の中に、教会は恐ろしい迫害を受けたわけですけれども、その教会がどうして成長していったのか、その迫害にも成長していったのかということを表現する言葉に、教会の種は、成長していった種は殉教者の血であったという、そういう表現がありますね。それだけ大勢の人たちが命を失った。だけれども彼らはそれでも信仰を捨てなかった。それは、自分たちの心臓が止まっても、体の肉体的な命が奪われても、それを奪った人が奪うことができない命というものを彼らは持っている。永遠の命ですね。ですから迫害に耐えた。そして彼らは信仰を捨てずに、殉教者として証言者として、神様に従ったということです。聖書には聖典というのがありますね、聖典、正しい 祝っていう点、それはあの旧約聖書が39で、新約聖書は何冊だったかなって忘れた場合には、旧約をちゃんと覚えてれば39ですから、3区27、新約は27なんですね。それで、どうやってそれがちょうど迫害の時だと思うんですよ。その聖書の聖典というのが27冊というのがこうまとめられる時間っていうのはですね、ちょうどそういう時に当たります。それで、その時にその聖典というものがこうまとまっていく、その一つの要素というのがあるというんですよ。あったというんです。それは迫害であった。どうして迫害とその聖典と関係あるのかな。要するに聖書はみんな持ってるわけじゃないんですよ。教会のリーダーたちがそれを管理したんだと思います。教会にあっても1冊2冊そしてそれがこういろんなところに、ここで読んだら次はラオデキアで読むようにっていうふうにパウロは指示を与えたりしますから、ですからエペソでそれを受け取ったとしたら、それをコピーして次の教会にっていうことですから、一冊持ってたということですね。その時は巻物だったかもしれないですけれども、それで要するに迫害の時にリーダーたちはそれを持ってるわけですが、迫害する人たちがしたいことっていうのは、その彼らの信仰の土台となっている御言葉は全部没収して焼いてしまえってことなんですよ。なくしてしまえ。その時にリーダーが知らなくてはいけないのは、どの書のために自分は、どの巻物のために自分は命を懸けるべきなのかって知らなくちゃいけないって言うんですよ。まあ家事の時に一冊だけ持ったら何を持つかって、そういう感じですよね。ですから教会のリーダーたちは、迫害を受けた時に逃げなくてはいけないとか、捕まった時に隠さなくてはいけない、保存しなくてはいけない、誰かに委ねなくてはいけない、その時にそれが間違いなく自分の命よりも大事なものだっていう、その区別がつかなくちゃいけないって言うんですよ。大事だと思ってこう保存してたものが、自分の息子の小学校の国語の教科書でしたなんて言ったら、別にそれはなくなっても問題ないんですけれども、神様の言葉というのは命よりも大事だ。一冊しかないものを、これを命を懸けて守る。ですから迫害がどれが神様の言葉で、どれがそうではないということをしっかりと区別することを助けたというふうにも言われています。聖書がどれだけ確かなものなのかということを、ペテロは、こういうふうに旧約聖書を引用している言葉ですけれども表現していますね。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。どんなに美しい花でも、どんなに、生えた緑の草でも、それは散る。時が来れば、時間が経てば散ってしまうよ。しかし主の言葉は永遠に立つ。これはイザヤの40章のからの引用ですけれども、そしてペテロが言うことは、これがまさにあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。これは何がなくなっても絶対になくならないです。何が滅びても絶対に滅びない言葉ですというふうにペテロは言っているわけですね。そして、ヨハネはそれを命の言葉と呼んでますね。これはあの出版社ではなくて、出版社はここから取ってるわけですね。命の言葉、そしてその内容というのは、どうして命の言葉と言われているかというと、その言葉を通して永遠の命が与えられるからだ。あるいはイエス様も言葉というふうに、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという、ヨハネの福音書はそのようにもう始まってますけれども、でその内容というのは、まあこれが福音を簡単にまとめれば、この一つで、この一句で、まとめられるんじゃないかとよく言われる聖書の箇所がヨハネの3章の16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された、イエス様が人となって来てくださった。それは御子を信じる者が 一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その方によって永遠の命を受けることができるから命の言葉というふうに呼ばれていたんだと思います。これがヨハネの、まとめというか言葉ですけども、パウロはこういうふうにまとめていますね。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔から、永遠の昔に与えられ、神様は永遠の昔からこの計画はあったというんです。十字架の計画ですね。今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。ですから命の言葉ですね。死を滅ぼした言葉、死を殺したっていう、そういうすごい言葉ですね。でどうしてヨハネがこのことを強調しなくてはいけなかったのかというと、その教え、神様が人となってきてくださった、そして私たちを救うために十字架についてくださり復活してくださったんだ、それを否定する教えがこう出てきたようなんですね。後になってグノーシスという、よく思想とか哲学を好きな方は、そういう言葉を聞いたことがあるかもしれないですけれども、ヨハネの時代にはまだそれが形としてはきちんと整ってなかったんです。だんだんそれが形として一つの宗教として形を整えるんですけれども、これはかなり教会を悩ませた考え方なんですけれども、イエスが神、人となった神であるということも否定した、そして罪というものも否定するんですね。ですから大体こう、今いろんな間違った教えはあるかもしれないですけれども、人間が陥りやすいその宗教というのは、やっぱり自分に都合のいいものに変えてしまうということかなと思います。イエス様の時代にも彼らは神様の言葉を持っていたにもかかわらず、それを宗教化してしまったというか、もう宗教になってしまって神様との関係が失われていた状態でした。ですからイエス様はその当時の宗教指導者たちに、あなた方は聖書をよく知ってるね、聖書の中に永遠の命があると思って聖書をよく調べてますね、暗記もしてるかもしれない、おそらくしてたと思います、その聖書は私について明かしてるんですよ、それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしない。彼らにとってイエス様を信じること、受け入れること、従うことは都合のいいことではなかった、そして自分たちの考えとはかなり違っていたわけなんですね。ですから受け入れられなかった、そういう問題があったということです。ですけれどもヨハネが、ヨハネの手紙の中で教えることは、その私たちを救うのは言葉ではなくてイエス様ご自身ですよ、イエス様との関係ですよ。ですから、ヨハネがここで言っていることは、私たちは見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます、それはあなた方が私たちと交わりを持つようになるためです。 関係ですね、その交わりという言葉が大事ですけれども、その、交わりというのは御父また御子イエス・キリストとの交わりです、関係ですということを言っています。ですから永遠の主というのはどういうものかというと、ヨハネが、これがあの定義のような形でヨハネが教え一言で言っているところが17章の福音書の17章の3節ですけれども、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。でこの知るという言葉、私たちは何度も聖書を読みながら、教えられていることですけれども、ただ頭で知るんではなくて関係ですね、交わり、つながり。ですから夫婦関係を夫が妻を知るっていう、その親しい関係を一言で表して知るという、そういう言葉でも、ですから神様との親しい関係の中に永遠の命があるんですよ。私たちはどうやって命を失ったか、それは神様との関係が壊れてしまったからですよね、エデンの園で。それが追放という形で現れていましたけれども、そしてヨハネが言ったのは、私たちの交わりというのは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。私たちクリスチャンが持っている最高のものは神様との関係なんです。それ以上のものはない。でそれは誰にも神様は与えてくださる、同じように与えてくださる。そして、考えてみますと、礼拝というものは私たちがやっている全てが神様との関係を表しているんです。祈るときに私たちは神様に語りかけます。そして賛美するときには神様に歌っています、感謝を捧げています。御言葉を聞くときには神様の言葉を聞こうとします。献金は神様に捧げます。主の晩餐というものは、別名どういう名前があるかというと、英語では交わりという名前です。コミュニオンというふうに呼ばれています。ですから交わりを取りましょうというふうにも言えるんです。これから父と御子との交わりをいただきましょうというふうにも、コミュニオンというふうに言った場合にはそういうことなんですよね。ですから私たちがやっている全ては神様との関係を表しているんです。それが私たちが持っている最高のものです。そして誰もが持っているんです。そして神様とのつながり、永遠の命、それが永遠の命なんです。そのことを忘れてはいけないという、ですから教会で最も大事な部分、それは説教団でも大きな聖書でも主の晩餐のテーブルでもなくて、一番大事な部分というのは目に見えない部分なんです。神様との関係なんです。そして毎回礼拝の時に神様が共にいてくださる、それが一番大事な、一番尊い部分なんです。それを私たちは忘れてはいけないと思います。私たちは目に見える部分でこう礼拝を判断したり教会を判断したりしがちでありますけれども、教会にとって教会が持っているもので、礼拝の中で一番大事な部分というのは目に見えない部分です。これはとても素敵な言葉なんですけれども、どこから来たか分からないんですが、これはあのドイツの詩だというふうにも言われて、ドイツ人が書いた詩だというふうにも言われてますけれども、ことわざのようなものでしょうね。短いです。よくあの、壁にこう 貼ってあったりする言葉なんですけれども、これはあの全ての家にあってもいいかなっていう、キリストはこの家の主、全ての食卓の見えざるお客さん、見えない食卓、毎回の食卓にそこにいらっしゃいます。全ての会話の静かな聞き手です。見えないけれども私たちの会話は全て聞いておられる、そういうお方です。この意識を持って私たちはその教会においても日常の生活において生きることができれば、私たちは幸いなものだと思います。そして、最後に、私たちが見たいのはヨハネがこう確かなものを伝えますよ、そしてそれは神様との交わりで命ですよ、そして最後にヨハネが言うことは、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためですって。ですから喜びが満ち溢れる、そのためにこれ書いてます。そのおそらくその喜びが失われつつあるというか、そういう危険な状態であったんだと思うんですけれども、そしてその私たちの喜びの中には、これはちょっとあの読んでてあれと思うところがあります。読んでて、あなた方にこう書き送りますよ、それは私たちの喜びが満ち溢れるためです。何かこうあなた方と私たちがこう、じゃあヨハネたちがの喜びが満ち溢れるのかな、私たちはどうなのかなっていうふうに、それは私たちも含まれるんだと思います。読んでる人たちもヨハネはそういうふうに考えてるんだと思います。一緒ですよ。でもう一つヨハネがおそらくそこに 含まれているその人がいると思うんですけれども、それは神様もそこに入ってるっていう、私たちの喜びだけではなくて神様の喜びがそこに入ってますよ。でそれだと確かにこう溢れそうです。イエス様がヨハネの15章でこういうふうに言われました。あなた方に、これはあのブドウの木と枝の例えのところですけれども、私の喜びがあなた方のうちにあり、イエス様の喜びですよ、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために私は話してるんです。ただあなた方が喜べるようにではなくて、イエス様の喜びが私たちの中に入って私たちの喜びが満ち溢れるためですから、ヨハネがこれらのことを書き送るのは、この手紙の目的というのは、私たちの喜びが神様も含めてイエス様も含めて父なる神も含めて御霊なる聖霊も含めての喜びが満ち溢れるためです。これは溢れますよ。これは宇宙に入りきらないというか、地球には入りきらない、そういう規模の喜びだと思います。ですからイエス様は自分は十字架につくということを言ったから、あなた方は悲しんでるかもしれないけれども、もう一回再会できるよ、それは復活ですよね。復活というものがもたらす喜び、そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。神様の喜びというのはこの世は私たちから奪い去ることはできない。この世が私たちに提供できる喜びだったら、この世は私たちから奪うことはできる。でも神様の喜びを奪い去ることはできない。そのことをイエス様は言われていると思います。私たちはよく、喜びがないな、喜びが欲しいな、幸せが欲しいな、そして昔から永遠の命が欲しいなっていう、 中国の皇帝でそれを命令した皇帝がいましたけど、遠慮に探しこいって言って見つからなかったですけども、ですから永遠の命を探しても見つからないんですよ。幸せを探しても手に入らないんです。喜びを探しても、満たされることを探してもダメなんです。どうしてかというと、それはその源は神様だから、神様とつながってなくてはいけないから、交わりがもたらすんですよっていうふうにヨハネは言ってます。ですから、旧約聖書でもソロモンの言葉と言われている伝道者の章では、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさい、神様を覚えなさいって、何の喜びもないという年月が近づく前に覚えなさい、喜びは、本当の喜びは神様からですよ、神様との関係ですよ。そしてこれが最後です。ペテロもこういうふうに言ってますね。第一ペテロの一章のところですけれども、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけど、ペテロの手紙を受けた人たちも見たことはない人たちでした。見たことはないけれども、イエス・キリストを愛してますね、今見ていないけど信じてますね、そして言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。私たちがヘブル人の手紙で学んだのは、信仰というのは目に見えないものを確信するものである。目に見えるものじゃないんですよ、信仰というのは。目に見えない神様を信じる、信頼する、従う、一緒に生きる、それが信仰である、信仰生活です。そこには喜びがあります。誰も奪うことのできない、そのことをヨハネは教えてます。ですから私たちはこれからその喜びの、そして永遠の命の生活についてヨハネから学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、ヨハネのこの短い手紙の中に、今の世の中を生きる私たちにとってもなくてはならないメッセージがあると思います。どうぞ私たちが持っている最高のものがあなたとの関係であり、交わりであり、その中で感謝を持って喜びを持って日々生きることができるように助けてください。目に見えるものに振り回されるのではなくて、目に見えないあなたに目を向け、心を向け、そしてあなたが確かなものとして与えてくださった御言葉を大事にして、親しんで、そしてその御言葉に従って生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。